本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編25編14節です。主はご自身を恐れる者と親しくされご自身の契約を彼らにお知らせになる。アーメン。サウロが大祭司から受けた公文書を持ってエルサレムを離れてイエス様の道に従う人々を逮捕しにダマスコに到着する頃、天から巡り照らされた光の中におられるイエス様に会い改心しました。サウロが改心した後にエルサレムにいる使徒たちに会ってイエス様に出会った過程とイエス様の道に従う人々を逮捕しに行ったダマスコの街道で大胆にイエス様が神様の御子であることを述べ伝えたことを知らせました。そして神様の弟子たちと交際しながらイエス様の道を伝えることに努力をしました。この影響で教会に大きな変化が起きました。使徒の働き9章31節がこのような変化を知らせています。使徒の働き9章31節を私がお読み申し上げます。こうして教会はユダヤガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち主を恐れかしこみ聖霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えていった。教会が平安になりました。教会が築き上げられることになりました。福音の能力で教会に聖霊の励ましがあって教会と信者の数が多くなりました。特に教会が神様を恐れ敬ったというのは注目すべき部分です。サウロが後日シリア地域のアンティオキ教会から送られてパンフリアとガラティア、すなわち今日のトルコ中南部地域でイエス様の道を伝えました。これを使徒パウロの第一次伝道と言います。サウロがパウロになりバナバと一緒に今日のトルコ中部地域にあったピシデアのアンテオケの街道でイエス様の道を伝える時に彼の初めての言葉が使徒の働き13章16節にあります。そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った。イスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々よく聞いてください。ここでイスラエルの人々は国を離れて世界各地に散って生きているユダヤ人すなわちディアスポラを言い神様を恐れかしこむ人々はユダヤ教に入信した異邦人たちを言います。神様を恐れかしこむ人々は使徒の働き10章に登場する異邦人ローマ百人隊長のコルネリオのような人です。以前5月の4週目の説教の時間に申し上げましたように百人隊長コルネリオは異邦人であって神様を恐れかしこみ神様に仕える敬虔な人でした。使徒ペテロが神様を恐れかしこむ敬虔なコルネリオと彼の家の中人々にイエス様の道を伝えたように使徒パウロもピシデアのアンティオケの街道で神様を恐れかしこむ人々にイエス様の道を伝えました。神様が使徒たちを道具として神様を恐れかしこむ人々に救い主であるイエス様の道を分かるようにしました。使徒の働き10章で神様を恐れかしこむ百人隊長コルネリオと彼の家の中の人々そして使徒の働き13章でピシディアのアンティオケの神様を恐れかしこむ人々に神様がもっと大きな恵み福音の恵みを施されました。こうして全ガラリアとサマリア教会だけでなく世界に広がってイエス様の道が伝えられ世界中の地域の教会が平安を保ち築き上げられて神様を恐れかしこむことと聖霊の励ましがあるようになりました。人々が持っていた聖なる父の である神様に対しての恐れかしこみがイエス様の道を聞くことで聖なる子、御子の神様、イエス様にまで広がりました。信仰に代償があるように恐れかしこむことにも代償があります。救いに対する信仰は神様の恵みによるものなので不完全さがありませんが、救われた人として持っている信仰は代償があります。この信仰は神様について知れば知るほど大きくなります。逆に神様について知らなければ知らないほど信仰は小さくなります。神様を恐れかしこむことも同じです。ヨナが神様の御言葉を伝えなさいという命令に従わず、船に乗って逃げて嵐に会いました。船にいた人々は嵐が神様の怒りによる災難だと判断して、その原因を提供した人を探すためにくじを引きました。くじで選ばれたヨナが人々に、私はヘブル人です、海と陸を作られた天の神、主を恐れていますと話しました。ヨナの話によれば、神様が海と陸を作られた創造主であると信じているので、神様を恐れかしこむ敬虔な人だと考えることができます。しかしヨナには神様についての深い知識、分かるということが足りませんでした。ヨナが滅亡直前にあったニネベの人々を生かそうとした神様の愛を知っていたのなら、神様を避けて逃げてはいなかったはずです。したがってヨナが神様を恐れかしこむといったことは単に自分の評価であるだけで、神様が見るには、神様の目には恐れかしこむことは足りませんでした。神様を正しく知れば知るほど神様に対しての恐れかしこみがもっと大きくなります。百人隊長コルネリオの神様に対しての恐れかしこみ、ピシデアのアンティオケの街道の人々の恐れかしこみも足りないものがありました。恐れかしこみが足りなかったものの、彼らは使徒たちからイエス様の道を聞いて神様についてもっと多く知るようになったので、恐れかしこみがもっと大きくなりました。恐れかしこみとは何でしょうか。韓国語の漢字の敬意を解くと、敬いながら恐れることになります。心理的な用語で解きますと、人間の能力や知覚で全部理解できなかったり、わからない対象に向き合った時、または非常に衝撃的で圧倒的な現象や対象を目撃した時に感じる恐れと尊敬を意味すると言います。教会的な用語で説くと、神様の主権と公営を認める人が、栄光を認める人が持つ神々しい恐れ、すなわち敬虔な尊敬の心と言えます。恐れかしこみはヘブライ語ヤレを翻訳した単語です。ヘブライ語の文字的な意味では恐ろしい、怖いです。恐れかしこみのギリシャ語も同じ意味を持っています。同じヘブライ語とギリシャ語を使用した聖書の他の区説では、恐ろしいと怖いと翻訳されたりもします。恐れかしこみを難しく考えずに優しく考えれば、恐ろしいと言っても構いません。それなら神様をなぜ恐れかしこまなければならないでしょうか。それは神様の要求であるためです。神様がモーセを通じておっしゃいました。申命記10章12節です。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え。イエス様の道を行い、神様に仕えるには、まず神様を恐れかしこまなければなりません。神様が神様を恐れかしこむようにされた理由が、神様の道をよく実践し、神様によく仕えるようにするためです。神様が恐れかしこむことを要求された別の理由としては、犯罪を犯さないようにするためです。主と 出エジプト記20章20節です。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神から来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。モーセがホレブ山ので神様から十の言葉の石の板を受ける時期に、神様がイスラエルの民に望まれました。神様が人に望まれる理由は、人が神様を恐れかしこみ犯罪を犯さないようにするためです。神様を恐れる人は罪を犯しません。もし罪を犯す前に神様のことを思うなら、罪を犯すことができないはずです。神様のことを思いながら罪を犯すというのなら、その人は神様を恐れず、神様を甘く思う人です。神様が望まれることの目的は、人が神様を恐れかしこみ犯罪を犯さないようにするためなんであって、神様が望まれたことを認知する人は、罪を嫌う神様を恐れるので犯罪を犯しません。ところで、イスラエルの人々は神様が望まれたことを本当に恐れたのでしょうか。モーゼがホレブの山で2枚の石の板を受ける時に、頃に雷と稲妻とラッパの音と煙を聞いて恐れました。もしイスラエルの人が雷と稲妻とラッパの音と煙を聞いたり見たりしていなかったら、神様が望まれる時に大きくは恐れなかったでしょう。今私たちはどうでしょうか。神様が私たち各自と共におられます。神様があまりにも静かにおられるので、ある方々はおられるということを分かっていません。神様がいるのかいないのか分からないように静かで、雷と稲妻とラッパの音と煙を出されないので、神様を恐れません。このような大きな音と驚くべき光景がなくても、いつも私と共におられる神様を認知する人は、神様が自分の一挙手一投足を見ておられることを認知しているので、神様を恐れて犯罪を犯しません。いつも共におられる神様に対する認知能力と洞察力が大きければ大きいほど、神様に対しての恐れかしこみが大きくなっていくでしょう。神様を恐れなければなりません。ところで、どのようにして恐れなければならない、どのようにして恐れなければならない方と一緒にいても緊張感なく平安にいることができますでしょうか。動物の世界でガゼルやシマバのような飛食者は、ヒョウやライオンのような猛獣の捕食者を恐れます。恐ろしい相手と共存できません。被食者は常に恐ろしい捕食者を警戒して遠ざけます。動物の世界ではない人間の世界でも、恐ろしい人と一緒に生きていくのは非常に大変なことです。最近学生たちには怖い先生が存在するのかもしれませんが、学生たちは怖い先生の授業は早く終わることを願います。軍隊で怖い教官、職場で内で怖い上司と長時間を一緒にいることを嫌がります。動物の世界でも人間の世界でも、恐ろしい対象と一緒にいることを望みません。ところが、神様と人間の関係では、不思議にも神様を恐れるほど神様と親しくなります。自分と私と共におられる神様に対する認知力と洞察力が大きければ大きいほど、恐れかしこみが大きくなると同時に、神様と親密度が高まります。今日の本文、詩編25編14節です。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。神様は神様を恐れかしこむ人々と親しいです。親しいという言語的な意味を考慮すると、秘密を分け合うほど親しいことを 意味します。そして重要なことを一緒に議論する対象として感じるほど親しいことを意味します。神様が私たちと親しいのなら、世の中で何を恐れるのでしょうか。したがって神様を恐れる人は世の中を恐れません。そして世の中の人を恐れません。神様と親しいのなら、逆に世の中がその人を恐れます。モーゼの時代のヘブルのサンバ、シフラとプアは神様を恐れかしこむ人々でした。ヨセフがエジプトの総理となり、彼の父ヤコブと兄弟たちを含む家族らが去年の時にエジプトに移住して暮らしました。ヤコブの家族らがエジプトに定着して数百年が流れて、子孫が多く与えられて増えて非常に強くなり、すべての土地にいっぱいになりました。ヨセフのことを知らない王がエジプトを統治してから、エジプトの人々はイスラエルの人々が増えることを恐れました。それでエジプト王がヘブルのサンバ、シフラとプアに、イスラエルの人々から男の子が生まれれば殺せと命令しました。しかしヘブルのサンバ、シフラとプアは神様を恐れかしこむ人々でした。エジプト王の命令に従わなければ自分が死ぬことを知っていましたが、エジプト王より神様をもっと恐れかしこみました。それで彼らは生まれた男の子を殺しませんでした。ところが不思議にもエジプト王の命令に従わなかったヘブルのサンバとシフラとプアは死にませんでした。逆に彼女らの家はもっと栄えました。ヘブルのサンバ、シフラとプアが神様を恐れたので、世の中がシフラとプアを恐れて殺すことができませんでした。実際には世の中がシフラとプアを恐れたのではなく、シフラとプアと親しい神様を恐れたのです。私たちはどのくらい神様と親しいですか。神様を恐れかしこんで神様と親しい人ならしてはいけない行動があります。いくつかを考えてみたいと思います。まず弱者をないがしろにせず尊重しなければなりません。レビ記19章13節14節です。あなたの隣人を虐げてはならない、かすめてはならない。日雇い人の賃金を朝まであなたのもとにとどめていてはならない。あなたは耳の聞こえないものを侮ってはならない。目の見えないものの前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。隣人を虐げて搾取するということは、隣人より力がある人なのでできる行動です。かすめることは正当な労働の対価を与えないことです。神様を恐れかしこむ人は自分より弱い人を力で虐げたりかすめたりしません。優越的位置で経済活動をする人々が地位を利用して賃金や代金をちゃんと与えなかったり遅延することは、神様を恐れかしこむ人々はしないことです。そして身体的な障害がある人々を尊重しなければなりません。身体的な弱点を持つ人々にその弱点をからかったり利用して刺激を取ったら、神様との親しさは消えます。次に、神様と親しい人なら人に害を与えることなく正直でなければなりません。レビ記25章17節です。あなた方は互いに害を与えてはならない。あなたの神を恐れなさい。私はあなた方の神、主である。神様と親しい人は互いに害を与えません。互いに害を与えるなということは、近い人だけでなく共に暮らしていく人に害を与えるなということです。近い人は互いに信頼関係がある人です。相手は私を信頼しているのに、私は相手に害を与えるということは、神様を恐れる人としては してはいけないことです。人に害を与えることの中には詐欺があります。我が国には詐欺事件が非常に多く発生します。代表的な詐欺の例として金融詐欺の保険詐欺があります。金融監督院によると2018年保険詐欺の摘発金額は7983億ウォンで歴代最大値を記録したといいます。2017年度保険詐欺の摘発金額7302億ウォンより681億ウォンが増加しました。金融監督院が昨年保険研究員に依頼して調査した2017年度の民間保険詐欺の被害推定額は6兆2000億ウォンといいます。つまり摘発される保険詐欺は被害推定額の約 10% 程度だと解釈できます。保険詐欺の中の一つとして交通事故発生後の過剰診療請求があります。大きな詐欺だけが詐欺ではないはずです。交通事故発生の時に大きな怪我がなくても大きな怪我をしたとして過剰診療することは詐欺です。小さな接触事故にあった時、加害者に善良な心で大丈夫だと言ったのなら、その人は神様と親しい人でしょう。アメリカの16代大統領リンカーンに関してよく知られた話が一つあります。リンカーンが大統領になる前、州議会の議員に出馬した時のことです。党では選挙資金として200ドルを送りました。選挙運動資金としては使うには非常に少ない金額だったため、選挙運動の参謀たちは党の支援金額に不満を表しました。選挙運動を終えて州議会の選挙でリンカーンが当選しました。そしてリンカーンは選挙資金から余ったお金だとし、199ドル25セントを党に返しながら書いた手紙の内容が次の通りです。今日支出伝票を虚偽で作成して請求したり、個人支出を公的支出に挟んで請求する不正直な人々がいる時代に、リンカーンの行動は手本となります。神様と親しい人は他人のお金を不正に使用したり、人に害を与えないで諸営式に金を使います。リンカーンのように自分のお金を使いながら正直に率先垂範した人が聖書にいます。ネヘミヤです。ネヘミヤは BC586年に自分のお金を使いながら正直に率先垂範した人が聖書にいます。ネヘミヤです。ネヘミヤは BC586年に南ユダがバビロンによって負けた後、ペルシャの王アルタシャスタの統治時期の BC444年、イスラエルの第三次捕虜期間の際の引率者でした。ネヘミヤは総督としてエルサレムの城壁の再建を52年ぶりに完了しました。エルサレムの城壁を再建するのに、当時民たちは貧しい中で労働力を提供しましたが、生計を維持しながら仕事をするのは大変難しかったです。民たちは税金を払いながら食べて生きることが難しい状況でしたが、貴族たちと代表者たちは民たちに金を貸して高い利子を取りました。これを知ったネヘミヤが彼らを叱りました。ネヘミヤ5章9節10節です。私は言い続けた。あなた方の知っていることは良くない。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、彼らに 金や穀物を貸してやったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。神様を恐れかしこむ人々は、困難な状況の人々に高い利子を取りません。ネヘミヤは民たちの困難を知った後、自分の特権を受けませんでした。そして他の指導層の人々に手本を見せました。ネヘミヤ5章14、15節です。またユダ、私がユダの地の総督として任命された時から、すなわちアルタシャスタ王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。私の前任の監督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウの種のために取り立て、その上銀40シケルを取った。しかも彼らに仕える若い者たちは民に威張り散らした。しかし私は神を恐れてそのようなことはしなかった。神様を恐れかしこんで神様と親しかったネヘミヤは、以前の総督たちがしてきた慣行に従わず、困難な状況にいる人々をかすめることなく、さらに自分が正当に受けられる給与さえも受けませんでした。ネヘミヤが給与を受けなかった理由は、自分の給与が民たちの税金から来ることを知っていたためです。私たちが現在受けられる権利があっても、困難な状況にいる人々のためにその権利を諦められる人、さらに自分のものまでも施すことができる人が神様と親しい人です。神様を恐れかしこんで神様と親しい人々は、してはいけない行動をしないことで神様の御言葉を守る人々です。神様の御言葉をよく守る人々は他人を愛するので、他人に被害を与えることをしません。神様を恐れかしこんで神様と親しい人には、百人隊長コルネリオのように、そしてピシデアのアンテオケの神様を恐れかしこむ人々のように、別の神様の恵みが望まれます。今日の本文を再度お読みいたします。主はご自分を恐れる者と親しくされ、ご自分の契約を彼らにお知らせになる。神様を恐れかしこむ人々にある神様との親しみとは、神様が私たちに秘密を分け合い、重要なことを相談するほどの親しみです。神様との親しみとは、秘密のように重要な神様の契約を見せるという言葉です。契約は単純に約束と言えますが、法的概念として見ると、契約は約束とは少し違います。契約を破棄すると、破棄した人が責任を負わなければなりません。古代には契約を破棄したら、それはつまり死を意味するので、今日では存在できない契約です。古代に人と人との契約、部族と部族との契約が締結された時、後それを破棄すると死の代価を払わなければなりませんが、神様と人の間の契約は双方的な契約ではなく一方的な契約です。言い換えれば、神様が契約を違反することはないので、契約の相手である人にのみ違反する余地があります。それにもかかわらず、神様が人と契約を結ぶということは、契約を破棄する場合に備えての処罰に重点を置くのではなく、神様が人に恵みを与える一方的な契約、すなわち恵みの契約であるからです。したがって神様が契約を見せるという意味は、特別な恵みを与えるということです。契約はつまり御言葉です。10の言葉を10回を 契約と言います。それで10の言葉の2枚の石の板を保管した箱を証の箱とも言いますが、契約箱とも言います。神様が私たちに新しい契約をくれました。新しい契約の核心は何でしょうか。イエス・キリストです。イエス様はロゴスです。ロゴスは御言葉です。したがってイエス様はつまり御言葉であり、新しい契約の核心です。神様を恐れかしこむ人々に契約を見せるということは、つまり新しい契約と福音の核心であるイエス・キリストを見せるということです。神様が一人しかいない御子イエス・キリストをこの地に送り、彼の血で契約を破棄した人々に代わって血を一気に流して、契約破棄の代価を払い、契約の人々を救うという神様の秘密を見せるということです。神様が自分を恐れかしこむ人々と親しくするために、百人隊長コルネリオと彼の家の中の人々、ピシディアのアンティオケの街道の人々、そして今日神様を恐れかしこむ人々に救いの秘密、福音を見せてくださいました。新しい契約の核心であるイエス様のすべての御言葉が、救われた人々にはより一層神様を恐れかしこんで神様との親しみがあるようにします。私たち皆、神様を恐れかしこんで神様との親しみが私たちと共にあり、神様の御言葉がより一層私たちの生活の中で身として現れ、これによって教会が平安を保って築き上げられ、聖霊の励ましで共に建てられていくことで、教会が教会らしくなることを祈願します。お祈りいたします。父なる神様、神様の形通りに創造された人々と親しくなることを望んでおられることに感謝いたします。神様が私たちと親しくなることを望んでおられるため、私たちは神様を恐れかしこんで犯罪を犯すさず、神様の御言葉を守るようにしてください。神様を恐れる人は人を恐れずに、世の中のどんなものも恐れないでいられることを忘れないようにしてください。神様を恐れる人は弱者を虐げず、共に暮らしていく人に偽りで利益を取らず、正直にいなければならないことも忘れないようにしてください。神様を恐れかしこむほど神様とさらに親しくなることを覚えながら、新しい契約の核心であるイエス様のすべての御言葉が私たちの人生で現れるように努めることにより、一層神様を恐れ かしこむようにしてください。そうして教会が平安を保って築き上げられ、聖霊の励ましで共に建てられていくことで、礼拝と聖書勉強と祈祷会と区域の集いの参加が、集まりの参加が多くなり、信者がクリスチャンらしくなり、教会が教会らしくなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。